2023年2月13日月曜日、時刻は午前7時59分を過ぎたところです。で、大阪は雨ですね。今止んでますけれども、予報ではずっと雨のマーク、夕方まで。夕方からまあ止んできて、明日にかけては晴れるようですけれども、寒くなるんですよね。水曜日が一番寒いような予報になってましたけれども、明日はバレンタイン、まあ時々こういう時にぐっと寒くなる時がありますが、まあ土曜日とね、日曜日、昨日と本当にいいお天気で、あったかくって春を感じましたね。本当にさすがにやっぱり土曜日にちょっとこう自転車で、まあ、買い物もありましたから、大阪城を越え抜けて天満橋まで行ったんですけれども、いやー、人が多くってですね、まあ、本当は梅林に寄ろうかなと思ったんですけれども、いやいや、これは多分人がもうすごいやろうから、まあ、やめとこうと思って、まあ、11日ね、祝日でもありましたから、まあ、ちょっとこれは避けようと思って。いや、この時期はね、万作っていうね、ちょっと変わった花がありますけれども、あれが咲く頃なんですけど、大阪城には万作はないな、見かけたことないですね。万作は春を告げる、あと山茱萸というのもありますけれども、まあそう考えるとやっぱり 京都の北山のね、植物園行ったら、まあもう春を先取りできるんだけどなと思いながら、まあ久しく行ってないですね。もう多分京都またすごいことになってると思いますね。さてさて、まあ、そんなこんな季節のね、移り変わり、これはもう2500年3000年もうずっと続いてるわけですが、この孫子ですね。孫子の兵法、政変ですね、勢いの方。今日はこの間4でしたから5で、勢いのこの政変は6までありまして、で短いので5と6、まあそんなに長くないので一緒に読んでしまおうかなと思いますね。ちなみに4は金曜日でしたけれども、まあ臆病というのは勇敢から生まれると、軟弱は剛強から生まれると、まあ、そういうふうなことで、で舞台の編成が非常に大事だと。で、まあ、数と勢いと形、まあ、形ですね、留意してこそしっかりと収まる、で勇敢の勇、強さを強が得られるよというふうなことでした、4はね。でそれに続くわけですけれども、5ですね。故によく敵を動かす者はこれに敬すれば、敵必ずこれに従い、これにあたうれば敵必ずこれを取る、利をもってこれを動かし、差をもってこれを待つ。利益の利ですね。利をもってこれを動かし、差、詐欺の差ですね。差をもってこれを待つ。で、この口語訳は、そこで巧みに敵を誘い出す者は、敵に分かるような形、形を示すと、敵はきっとそれについてくるし、敵に何かを与えると、敵はきっとそれを取りに来る。つまり、利益を見せて誘い出し、裏を書いてそれに当たるのである。正の語をもう一度、そこで 巧みに敵を誘い出す者は敵に分かるような形を示すと敵はきっとそれについてくるし、敵に何かを与えると敵はきっとそれを取りに来る。つまり利益を見せて誘い出し、裏を書いてそれに当たるのであるとなっておりまして、で続けて結び、性の結びにあたる六ですね。故によく戦う者はこれを性に求めて、勢いに求めて、人に求めず。もう一度、故によく戦う者はこれを性に求めて、人に求めず。故によく人を選びて、性に任ぜしむ。性に任ずる者はその人を戦わしむるや、目的を転ずるがごとし。目的の差がは安ければすなわち静かに、危うければすなわち動き、法なればすなわち止まり、縁なればすなわち行く。ゆえによく人を戦わしむるの勢い、縁石を先人の山に転ずるがごとくなるものは聖なり、勢いなりということですね。六、そこで戦いに巧みな人は戦いの勢いによって勝利を得ようと求めて、人材に頼ろうとはしない。だからうまく主樹の長所を備えた人々を選び出して、勢いのままに従わせることができるのである。勢いのままに任せる人が兵士を戦わせるありさまは、木や石を転がすようなものである。木や石の性質は平坦なところに安置しておけば静かであるが、傾斜したところでは動き出し、方形であればじっとしているが、丸ければ走り出す。そこで巧みに兵士を戦わせたその勢いは、先人の高い山から丸い石を転がしたほどにもなるが、それが戦いの勢いというものであるとなっておりますね。性の六、そこで戦いに巧みな人は戦いの勢いによって勝利を得ようと求めて、人材に頼ろうとはしない。だからうまく主樹の長所を備えた人々を選び出して、勢いのままに従わせることができるのである。 勢いのままに任せる人が兵士を戦わせるありさまは、木や石を転がすようなものである。木や石の性質は、平坦なところに安置しておけば静かであるが、傾斜したところでは動き出し、方形であればじっとしているが、丸ければ走り出す。そこで巧みに兵士を戦わせたその勢いは、先人の高い山から丸い石を転がしたほどにもなるが、それが戦いの勢いというものである、となっておりますね。この冒頭のところの人材に頼ろうとはしないというまあ当てにしないというか、戦いの勢いによって勝利を得ようとすると、状況設定ということなんでしょうかね。状況をしっかり整えた上で人材を投入すると、まあさもないなければ人をね、死に人民をということも先に述べてましたから、人材をうまく使うためにも、その状況設定、勢いというものによって勝利を得ようとしなければならないということも言えるということですね。まあ、これ全てにおいて、いかに人々を、まあ、負傷させずにというか、人の危害がなく、いかに、ね、まあそうですね、戦わずして勝つっていうのが、この孫子の兵法のもう肝の肝なわけですけれども、まあ解説のところでも金谷先生が、とにかくやっぱり特徴的なのは、もう好戦的ではないということなんですよね。戦うのが好きということで、もうやむを得ずの場合のこの兵法であるということなんですよね。まあ、そこをなしにして読むと、これはもう狂気にもなりかねないということだと思いますね。といったところで、この政変、戦術言論に入ってますけれども、経政虚実までは戦術言論ということになっておりまして、その5の性をこれで終わりたいと思います。以上です。